猫専務高さんの裏猫の尻尾。
3、2、1、0。
専務
はい、
3回目ですけれども、
あれ3回目、
3回目ですよ。あのこっちはあのあれですか、お試し版なしでそのまんまやってますんで、あ、まあ、前回も結構強烈な方いらっしゃったんですけれども
あのタカさんがバニーさんの熱く語る回
いやいやいやいやいや、そうじゃなくてですね、専務、いや本当この番組の趣旨はその専務のあのものすごいその知識をですね皆さんにひけらかすための番組なんです。いやあのそのあれですね、やっぱり、うん、あのまあ、カルト的と言いますか、なんて言いますか、オカルトじゃなくてですねその濃いところをね、皆さんに聞いていただこうかなって、そういう趣旨で始めた番組なんですから、まあ前回はちょっとまあ私もちょっとね、はめ外しすぎたって言いますかね、なんて言いますかね、いやまあなんとかね、今回も3回目なんとか来れたんで、また本日のゲストにもこう面白いネタをいろいろ振っていただいてですね、まあ、なるだけカットしないような方向でいきたいなとは考えてるんですけどね。はい。じゃあ、専務ちょっとお願いしますね。はい。
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
皆さん、こんにちは。印刷会社、猫のしっぽです。
だいぶ涼しくなってきましたね。
夜が過ごしやすいよね。
虫の音が聞こえていい感じ。
そんな夜は虫の音を BGM に原稿に勤しむ。
頑張った後のお夜食って美味しいよね。
もう
さてさて、猫のしっぽは秋のイベントも力強くバックアップします。
あなたの同人活動を応援します。
原稿頑張ったら何くれるの？
笑顔と真心を差し上げます。
食べ物がいい。
ご入稿お待ちしてます。
3回目のこんにちはと言いますか、こんばんはの方の方が多いですかね。タカさんです。
お、うち、
そう、
こんばんは、猫専務です。
いつもそんなパターンですね、専務ね。
いや、向こうで写真撮ってるから逃げて、
いやいやいやいや、じゃあちゃんと前向いてくださいよ。まあ、前回も、まあ、またお話ししたかとは思いますけれども、今回は前回にも増して超強力なゲストの方をお迎えしております。
メロンブックス同人管理部営業課課長の、川島さんです。
毎度お世話になってます。メロンブックスです。
どうもお世話様でございます。どうも、
結構いやいやですけど、ご近所のよしみで、参加させてもらいました。
はあ、嫌なんですか。
嫌なことないじゃないですか。もう社長の結婚式にも出席するの、メロンと猫のしっぽさん、もう今に始まった中じゃないですからね。
いつもお世話になっております。本当にどうもありがとうございます。もう
今回この番組は裏ですからね。
裏です。
裏猫のしっぽ、
はい、
これはまずいですよね。この裏方トークでまず思い浮かぶ営業担当はって言ったら私じゃないですか。
はいはいはいはい、
この私を持ってくるあたりがもう、この高さんの狙いが丸見えとい う, い
もうベストチョイスみたいな、ね、
ぶっちゃけと放送できない話が多いと思いますので、まあ、皆さん聞いたのはごく一部と、氷山の一角という形で捉えていただければ、いやそんなことないです、
打ち合わせの段階からもうピーってなりそう
な、はい、もうなりっぱなしなりっぱなしみたいな感じで
オブラートに包みながらと言いますか、お世話になってますから、もう、何の文句もございません。私同人業界にいて幸せです
ですよね、やっぱりね。
いやいや、嘘はつけないもんですね、
そのうち口が曲がるぞ、
はい、
いやもうですね、まずですね、メロンブックスに、まあ、お入りになられてっていうことで、まあ、入られてから買った面白いこととか、なんかありますか？
なんかいきなりうがったトークですね、
ええ、
面白いこと、いやね、面白いというよりも、まあ、タカさんね、はあ、まあ、もう専務とかも付き合い長いわけなんで、もう何度も話してますけれど、苦労、いや嫌なこと、まあ、苦労の方が多いですかね、もう何があれだって、この業界好きで入ったわけじゃないですか、まあ、はいはい、その経緯とか、まあ、後ほど、
まあ、よくあるやつは、まあ、出てくると思いますけど、まあ、
好きで入った業界なんですよ、漫画大好きでして、ね、同人もね、好きでした、でしたって言
ったでした、じゃあ今嫌いなんですか？
いや、っていうかね、あのね、
やっぱりそのね、課長さんになられてからっていうのは、そういう面では、
いやね、好きな漫画とも変わりますよ。あ、うん、今読んでる漫画とか、作家さんがいい人だから好きっていう、正直言っちゃいますとね。いや本当ね、いやあれなんですよ、イメージが崩れたらそういう、うん、じゃなくて、
でもそれって同人ならではっていうところもあるんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうのありますよね、こういう業界ちゃんとそういう、うん、いやいやもう皆さん素晴らしい方なんで、まあな
ゲホゲホ
若干数ねこう、う
ん、ただ やっぱりどうなんでしょうね、その仕事でこう読んでるうちに、うん、その違うジャンルの方にこう傾倒していったりとか、そういう感じのものってなるんですかね。
いや仕事で読む本って言いますか、やっぱり好きなものしか読まないですね。同人誌ともそうですし、やっぱり自分の好きなジャンルとかも読んじゃいますし、本当は分け隔てなく、どのジャンルも読んだ方がいいんですけれど、今なかなかこう踏み込めない領域とかね、
ありますよね。
だからジャンル深いですからね。あとまあ同人で見てると同人で知識得ちゃって、大体そのジャンルを間違った知識で覚えますよ、ね、昔から。それはもう皆さんご経験あると思うんです
よ。いやもちろんもちろんもちろん、それはもう
ゲームに関しても漫画に関しても、オチは分かっちゃうわ、もしくはそのオチが間違ったオチを実は刷り込まれていたとか、かなりね、時間経ってから、
逆に本編こうやった瞬間に全然違うじゃねえかよみたいなね。
そう、
本当にありますからね。
ありますよ、普通にそういうのありますね。まあ、それが同人の醍醐味って言いますかね。
そうですね、そんな川島さんですけれども、はいはい、この同人会に入ったっていうそのきっかけっつうのは、
きっかけですか、いやねこれねもうねなんこれもうみんなも もう笑ってるって知ってるもんね。飲むたびにこういう話出るわけじゃないですか、
はいはい、
もう知ってますけど、まあ、ぶっちゃけ一番最初やった仕事から話さなきゃいけないわけなんです、っていうかこれはもう小学校時代のトラウマから話さなきゃいけない。どうも小学校時代から感じ方違うんですよ、同級生と、
はいはい、
もう聞いてる皆さんもしかして心当たりあるかもしれないですけど、もうね39のメーテル、見ると何かお姉さんになってくれないかなって感じが湧き上がるわけですよ。
はいはいはい、
ただ同級生は誰もそういう子でいないわけですよ。
はいはいはい、
でドロロエンマ君もうこれで世代は知れますけれど、ドロロエンマ君のおいきちゃんいますよね。
はい、いますね。いきちゃんね。
氷風呂に入るんですよね。
はいはいはい、
入るの大好きな。氷風呂に入ると手首がちょっと見れるわけですよ。点ですよ、点。
はいはいはい、はい、
ね、点です。でもなぜかそれを見て顔をあからめる自分がいるわけです。
幸せ
自分に。
はいはい
はい、静香ちゃんの入浴シーンでもそうですよ。
はい、
どうも漫画の見方、アニメの見方が同級生と違うんですよ。
はい、
そんな悩みを抱えたままこう、まあ、思春期を迎えるわけですし、
はいはいはい、
まあ、小学校の時はこうおとなしい生徒だったんで、中学デビューってやつですか、
はいはいはい、
ちょっとぐれちゃった時期もあったんですけどね、中学高校とぐれちゃったんですけど、
あ、
まあ、そこであれですね、猪俣睦美さんとかデザインしてたゲーム的レダとか、
はいはい、
あれのね、朝日
懐かしい、
懐かしい、
ね、OVA がいっぱい全盛期第1回ぐらいの
あの時ですよ、あの自分、あのね、水着のように防御効果全く無視したあの鎧を着たあのお姉さん見て、あれは多分何度目かの初恋だったと思います、何度も初恋繰り返すんですね、でその時あれですよ、同級生でビデオに残ってダビングできるような子、がいたんで、まあ、その子とっ捕まえて、あれですよね、こう、まあ、ちょっとボンタンとか、まあ、世代知れますね、ビーバーバイスク世代ですよね、ヤンキー時代ですよね、
はいはい、
そういう時でちょっと呼ぶわけですよ ね、
うん、ね、
で自分はまあヤンキーですから、そういうの好きとは思わないわけですよ、皆さん表にも出さないわけですよね、ゲームなんてナンパがやるもんだと公言してはばからない人間なわけです、
はいはいはいはい、
それが、まあ、そういうビデオをいきなり校舎裏に呼び出した子、ちょっとこれダビングしてこいよと言うんですよ。はっ、キョトンとした顔で、言っていいからダビングしてこいよ。まあそういう感じ、ジェネレーションギャップを、はい、ジェネレーションじゃないか、ギャップを変えたものですね。本当の自分に気づいているのか気づいていないのか分からないままこう思春期迎えて、まあ普通に行って、ずっとこう、なんでしょう、彼女ができても、
あ、
彼女いたんですよね、こんなね。ね、二次元スキーにもね、一応彼女いたんですけど、まあ彼女もバレないように、あのエロ本と、ちょっとマニアック系の本は本棚二層構造になってますね、裏に隠しながら
彼女さんそうですよね、二層構造、三層構造ですからね、
あと音楽の CD だってねアニソンもあるわけじゃないですか、そういうのは裏です、表はちょっと見栄えがいい、
A ちゃんとか、
まあ普通にそうですよね、そんな
ロック系だとか、
ロック系こんな感じでカッコつけながら新規過ごしてずっと隠してきた、 でもね、そんな人生送ってるといつか
来ますね。
来ますんですよ。
来ますね。はい。
しわ寄せがドーンと、
うん、ドーンと来るんですよ。
抑圧されたこの心を解放しよう、うん、解き放てみたいな。
そうなんですよね。まあそれに遅ればせて気づいたのがね、まあもう結構二十歳もな、仲間になってからですよ。
はいはいはい、
うん、でこの業界に面接受けに行ったんですよね。
ああ、なるほどね、うん。
まあそういうことありましたね。まあ経歴とかいろいろあるんですけどね、
それ
は長いんで割愛します、まあとりあえず普通じゃなかったんですよ。まあ今まで普通の人生を送ってきたんですよ。
いや普通じゃないのか、普通だろうか、どっちなんですか。
だけどどうも心から和めないん
で。今和んでますか。
そっちなんかでこういいこともあるけど辛いこともたくさん あるのですよ。
まあ上から叩かれて下から突き上げられてっていう感じ。
会社はいいんですよ、ワイダンできますから、ね、普段仕事がワイダンですから、ね、
はいはいはい、うん、社会通とそういう系統の、ね、
まあ、エロ本見てねこう吟味するわけですから、
はいはいはい、
素晴らしいですよね私、理想、あの隠すことのない職場って非常によくて、なんで川島この商売選んだんだっつったら、ワイダンできるからって俺言うときもあります。案外そうです。最初はもっと純粋だったはずなんですけどね。お宅の友達が欲しいとか。
あ、いや、
まあ、ジムで入ったきっかけはそうですね、本当の、うん、いろんな紆余曲折ありましたけどね。
うん、裏猫のしっぽ、今日はメロンブッツ、みんな大好き。
もうまあ昔ぶっ壊れたビデオを払ってですね、新しいビデオを買ってきた。よしっつんでもここのところもう撮りまくって見まくってますけれどもね、やっぱり
寝る時間が
長いんです。
私はこの前某メーカーのね、DVD 買ったんですよ、 DVD プレイヤー、
はいはい、
すごいの、
はい、
編集できます、
はいはいはい、
1週間ですよ、
はい、
電源入れたら壊れたってどういうことですか。電源入れたら壊れるんですよ、これわけわかんない正直言って。で、もう秋の新版やったで、取りだめだで、へへいって思ってたら、今あれですよ、まあ、仕事柄って言いますから、あれです、一応ね、秋のアニメとかこうチェックするわけなんですよね、
はい、
見るわけですけど、最近深夜じゃないですか、
はいはい、
で壊れてますよね。いやこうきっついっすよ。あのリアルタイムで見るしかなくて、夜中の3時4時ですよ、ワールド下手すると、
はいはい、
どういうことみたいな。昭和ですよ見方が、うん、なんかあの青春リメンバーって、自分があのまだオタクを隠した時リメンバーみたいな感じで、
はいはいはい、
あ、私そうそうそう、高校時代、まあ、ちょっと悪い生徒だったんですけどね、一緒に帰ってるやつが、まあ、目つき悪いやつで大概絡まれて、電車の中で、週に何回か絡まれることはあったんですけど、ナディアってやったの金曜日でしたっけ、
うん、
不思議の海のナディア、
そうそう、その頃だね、
金曜日だけは絡まれると、うん、ナディア見遅れちゃうんで目そらしてました、うん、ガチです。はい、そういう子でした。
さすがだ。
いやもう絶対、すいませんすいませんすいません、あ、すいませんでした。しょうがないじゃないですか。
まあ、うん、わかりますよ。
木曜日になると早く帰ってミンキーも、ま
あ、そうそうそう、
あ、はいはい、
そういう人
も、まあでも、もうノリはその自分と一緒ですよ、うん、あ、何はともあれ出張のタイミングが気になるんです、あれ番組見れないじゃんみたいな。うん、
いやいや、
ね、その案外 ね、ちょっと気づいたことあるんですけど、
はいはい、
最近 DVD とか、まあ、ビデオもそうですし、
うん、
充実してますでしょ、
下
手すりゃ、まあね、
古いやつでもね、普通にケーブルテレビとか、DVD でみんな見れるよ、
見れるんですよ、すると見れる環境だと見れないんですね、人間ね、
うん、私ね、撮りためても見れると思ってると、そうそうそう、いつまでも見ない、
それがですね、私ね、リアルタイムで見るようになったら、今一番詳しいですよ、営業の中で。悪いですけども、時間帯かぶった時は地獄見ますけど、
あ、
まあ、それで。
最近もうね、2台テレビ並んでるんで、うち。両方流して、話があれ。
いや、それは片方撮って、片方リアルで見るとか。
いや、両方撮ってるんだけど、ね、つい、どうなってんだろうって、ふっとね、コマーシャルの時に切り替えたらね、気になって両方見ちゃったとか。やるんです
よ。いや、案外リアルタイムで見た方見ますね。
なんか覚えてるよね。
本当に、うん。こんなこと言っちゃいけないんですけど、やっぱり結構みんな出たがんないですよね。外とかね、
はいはい、
私ほら飲みに行けばいいじゃないですか、
うん、
タオルばっかなんですけど、ね、酒やめろとか言われてるのね、うん、止められてるのは伊達じゃなかったというのはよく分かったんですけど、まあまあまあまあ、とりあえずそういう機会があったら逃さないようにやってますんで、うん、そういう意味でいいですね、
うん、
特にメロンね、北海道から九州までありますでしょ、
うん、
張行くとねうまいもん食えますよ、
そうですね、うん、メロンさんの場合だと本当あの、うん、結構こうあの名前がこう出てきた頃地方展開が結構早かったっていうのがあって、はい、でまあ、
関東より地方の方にあるイメージが
そうですね、うん、だからあの一番初めってその、まあ、今も同人管理部のあるところってのは横浜ですけれども、はい、今本社の方は秋葉原の方
あ本社秋葉原に売ってましたね。
ですからあの、うん、その当時本社が横浜、
はいはい、
でえなんで横浜がメインなんだろうとか思いつつも、うん、あのバッとこう店舗を見たら東京にまだその当時は、ねね、なかったですよね、うん、
物件がなかったで死ねますね、うん
うん、かなり広い面積いるじゃないですか、はい、
そうなんです
でスタッフが多ければいいけど、うん、少ないと普通フロア3フロアって難しいじゃない、
うんうん、うちはメロンはだいたい方針的にはあれなんですよ、うんまあ、虎の穴さんとかもでっかいビルじゃん、うん、もう叶いませんがな、もうそんな感じなんですけど、一フロアで同人と商業変えたらいいな的な考え、
はいはいはい、
でじゃあね同人商業つってますけど、秋葉原のお店だけ見てると分かんないですけどね、PC ゲームとかいろいろ扱ってるんですけどね、はい、実は総合店舗なんですけど、案外気づいてる人してないです、はい、PC ゲーム売ってます、皆さんよろしくです、はい、
だからまあそういういろんなの、うん、特に秋葉原店舗新しくできてから、うん、あそこのワンフロア行けばまず同人誌とか同人ソフトが見れる、うん、でちょっと外れれば普通の単行本、見れる買える、だから結構本当はあそこ便利ですね。でなおかつその遅い時間帯までやってもらえてるんで、仕事が終わってからもこう買いに行けるっていうそういう部分もあるんでね、
なんかそういうお声多いですよ、なんかやっぱり業界筋の人、まあ、作家さんもね、その秋葉原界隈の仕事の人もそうなんですけど、遅くまでやってるし、まあいわゆるまあいいセレクトやってるんですよ、商業誌にしても、商業誌っていうのは一般の漫画のことなんですよね、こう聞いてる人分かんないので商業誌、まあ同人誌にしてもね、同人関係にしても結構こううまい具合のラインナップ揃えてるんで、またちょっとね、
秋葉原に店舗ができてから、メロンさん的にもこうだいぶまあもちろん売り上げもそうですけれども、お客さんの流れ的にもだいぶ変わりましたかね。
なんでしょうね、流れ的には変わってないかな。いやいやいや、お客さんとかもちろん増えたんですけど、昔からメロン木星変なんですけどね、一般作品が強いんです、ギャグ系漫画とかね、あのね、エロ系漫画よりギャグ系漫画、ライトな層が多いって、ね、よく昔からこう話したこともあると思うんですけど、あのね、結構そういう層が多くて、ギャグ漫画系と か、だから地方店とかありますよね、東京以外のところとか、まあ、学生さんとかも利用するんでね、まあ、全年齢対象の本とかもね結構売れちゃったりするんでね、だからそういう意味合いで言うと、まあ、秋山出たからじゃあ秋葉原系の流れになったかって言ったらそうじゃなくて、メロンブックスは全体的にそういう系が強いのかな、お客さんもそういうのを選んできてるのかもしれないですね、うちでしか買えないもんとかそういうものを求めてきてるのかななんてような気がします、はい、
フラ猫のしっぽ肉美味しい、フラ猫のしっぽ炭酸最高。
この同人業界の同人書店業界っていうんですか、基本的には人材不足なんですよ。だけど、中にはやっぱりこういう営業的なもの、バイヤーって言い方する人もいますが、あんまり好きじゃないんですけど、なんかこうお金じみてるみたいな感じがする、そうなんですよ、だからこういうものを目指してなんかこう面接とかされる方多いんですけど、なかなかこう厳しい高いハードルっていうのがあって、不思議なもんでね、だいたい中途採用で回っちゃってるってね、
なんか感じで買ってっていうより、買いに行くっていうよりはむしろなんかサークルと交流をしていくっていう方に近いです、
ね、これね、同人誌買えなくなるんですよ、好きで入る方っていますでしょ、私は漫画が好きで同人誌もまあ好きだけどって感じだったんですけど、いわゆるイベントにこう毎回行って買うっていうタイプじゃなかったんですね、ですから、まあ、コミケの時行っても佐々木さんの挨拶回り、いわゆる自分の私利私欲は一旦収めて挨拶回りに行くことができるんですけど、どうも勘違いされている方多いようで、 こういうことをやるとこう好きにこう買い物できるんじゃないかって思ってる方がいるんですけど、実際本当に好きな方だったらこの商売できないんですよね。あの買わなくちゃダメなんて、なんですけどね、メロンブックス実はね、あの営業始まりますよね、まあ開場して30分とか絶対無理じゃないですか、ご挨拶回りなんてね、忙しいから並んでます、買い物行ってます、まあ好きなんでね、まあだから限られた時間内でねやることはできますけど、まあね、まあ基本はそういうのもできるっちゃできますけど、ただ最初から最後までこうイベント楽しむってわけじゃなくて、ね、仕事で行かざるを得ないっていうところがあって、
一番そのお祭りの当日が仕事になっちゃうから、う
ん、でお店でもやりたいって人多いんですよ、同時好きだから、コミケはいけないですから、
いけない、
あのコミケの時期が一番忙しいわけですから、これね
結構大体そうですね、うん、書店の方にコミケに合わせて印刷したものを納品するじゃないですか、うん、そうするとそれ出来上がったものを印刷所も置き場がないので、うん、ある程度たまるとこう、ね、トラックで移動して、うん、で書店さんの方も事前に来ないと、そのいきなり当日ドーンと来てもそれに全部値札をつけたりパッケージしたりっていう作業、うん、それも限界があるんで、うん、あの早めにできればって言われたらお送りするわけじゃないですか、そういうことをすると結局当日までもバタバタになっちゃう、
これ印刷会社さんもそうじゃないですか、
そうですね、
逆に言えばね、だからどうも同人印刷会社さんとか、同人書店とか入ると、どう好きな同人イベントに行けて、たくさん同人誌タダで見れるんじゃないかな、見れますよ、
まだ
見れますけど見る余裕もないですよ、
印刷の方はその前日のうちに搬入終わって、うん、やったーって感じに、
そう同人書ってそれからですから、
そこからが仕事、
あのね、本当今年とかこんなこと言っちゃいけないですけど、年末ですよね、
おみそかですよ、
おみそかですよ
今年、
あのえどういうことですか、
うん、もう正月休むなっつって
ますよ、ね、いやいやもちろん正月に休んだ試しないですよ、私この業界入ってね、いやそれにしてもねこのきついですよ、でねこれねサークルさんこんなことね、サークル様ももう大事な取引先様ってそんなこと言っちゃいけないですよね、商売としては言っちゃいけないんですけど、サークル様が手配だなって時期は書店が一番忙しい時期なんですよね、
はい、
うん、もうあれはあれ、
やった
そうなんですよ、
書き上がったと思ったら印刷所がそこから頑張って、
そうなんですよ、
やったイベント明日、あの搬入終わった明日はイベントだって言ってるとそこからが仕事、
そうなんですよ、ね、こういう時期なんで、ね、うん、逆にあの、ね、好きな人はちょっとタイムスケジュール考えなきゃいけないですよね、なかなか
そうですね、
だからそこら辺要注意です、だから人材不足、万年人材不足なんですけどそこを割り切って働ける人間が少ない、
はい、
これが今の同人書店の現実ですか ね、
そうですね、
人材的なね、
まあまあ、じゃあまあここで一旦ですね、まあちょっと息を置くということで、このコーナーに行ってみたいと思います。
猫のしっぽニュース。
皆さんこんにちは、猫のしっぽ受付の小林です。
受付の平野です。
最初のニュースは猫のしっぽイメージキャラクター猫姉さんのドールが発売されました。制作はパラボックス様で好評発売中です。もちろん当社でも取り扱ってます。見るだけでも OK です。ぜひ来てね。
続いては猫のしっぽ10周年記念パーティー、ニャンフェス3の告知です。来年2007年の4月8日、日曜日に蒲田ピオ4階のコンベンションホールにて開催します。今回は10周年ということもあって、今までと少し違うイベントを目指し企画中です。
最後は猫プだけの特別情報。春から夏にかけて行った猫のしっぽ塗り絵コンテストの景品として作成しましたしっぽだくん CD 付き漫画を先着20名様に特別プレゼント。残り少なくなってきましたので急いで応募してね。
それではまた次回お会いしましょう。
猫のしっぽ、おな、おいしい。
次にこう何が来る、まあ、うん、書店さん的っていうわけじゃなくて、
はい、
個人的にこういう本が読みたいみたいな、こういう同人誌が読みたいんだ、
まあ、読みたい本とお客様ですよね、うん、うちをご利用されるお客様が、うん、ちょっと商売かかった言い方って、まあ、商売でやってる面もあるからそんな、うん、まあ、そんなだけじゃないですけど、見たい本は結構そういう意味合いで言うと綺麗な言い方で言うとやっぱりいい作品は読みたいですよ、正直言ってあの何でしょう、うん、ジャンルに対してもそうですし、書き方に対してもそうですし、はいはいはい、好きで書いてる本って伝わってくるんですよね、
はいはいは
い、そういう作品は大好きですよ、やっぱりですけど、じゃあそういうものがお客様、 ご利用され方を求めてるかというとそれイコールじゃなかったりするわけなので、ね、はい、難しいですね。だから私とか結構 ね、コミュニティアとかね、オリジナル系好きですよ、なかなかやっぱ好きこう人気があるジャンル傾向を、まあ、仕事的には選択せざるを得ないというのは悲しいところですよ。
そうですね、
やっぱりこうね、好きで書いてて何かしら一つ個性があると、あれですよね、同人誌ってあれじゃないですか、結局ね、好きで書いててる、いわゆる個人誌ですよね、プロの方もアマチュアなんか書いてますけど、ね、別にプロでこう雑誌に掲載する漫画ってわけじゃないんですから、荒削りで十分ですし、ね、絵柄とかも関係ないですよ、下手だとかなんだろう、本当だから好きで描いてる、こういうものが伝えたいとか、もしくはこんな個性があったんだとか、そういう出会いがあると同時に見てよかったなって気するんですけど、はっきり言ってそういう作品をこう求めてお客様が来てくれないのが寂しいところです。
書店っていうよりはそういうのだと本当にコミティアみたいに行って、ゆっくりと見て1日かけて選んじゃう人が多いんで、書店で袋に入った中でサンプルを見てっていうのとちょっと違うのかもしれないし、そういうのを書いた人と対話をしてみたいっていう同人誌の元々の部分に近いんですよね、
根本的なね、まあ、対峙の仕方って言いますか、その、あるべき姿であろうっていうそういう部分ですよね、まあ、
それ言っちゃうとほら書店は、
いらないのかっていう問題にも発展しかねないんで、それはまあそれは
それとして、それはそれと違う、
ね、うまくすみ分けなのかなって気が、
だから書店さんのその概念って、私はですね、即売会に必ずしも全員が行けるわけじゃない、じゃあどうすればいいかっていうところのこのお手伝いをしているその間のサークルとその、あの読み手の方とのその間のまあお手伝いをしている、
そういう意味ではその地方に最初に展開すると、あのどうしても東京に来る大阪に行くっていう、あの大都市でやる大きいイベントで新刊を出すからっていう人が、まあ、時期的なものとか、交通費が非常にかかるとかいう場合に、書店があれば買えるっていう人もかなり助かるっていうのは確かなんですね。
これね、やっぱりね、不思議なもんで、例えばイベントで落としちゃったって方いますよね、じゃあ書店で委託しましょうというと、理屈で言うとですね、イベントのお客様の分書店上乗せで売れなきゃおかしいじゃないですか、じゃないんですよね、だからイベントにそ
れ参加者さんっていうところが重要な
と、イベントの参加者さんと同時書店のお客さんイコールじゃないんですよ、ちょっとねこのあのラジオ収録前にちょっとジャンルの話だってしましたよね、実はね、ないないでしてたんですけど、さっき言ったあのプニ系とかね、あと理系とかね、これね同人書店ではね、
どっちかっていうとジャンルに強いイメージ で、 で属性に強い方はイベントっていう感じ
ですよ、だからこういうちょっとそういう細かいコスチューム系とかもそうですし、耳系とかもそうですし、そういう系っていうのは好きな人多いんでイベントはすごい盛り上がる、
そうです、
同時に一日長くいてサークルの人同士がみんな知り合いになって話をして一日楽しんでる、そこに買いに来た人も一緒になって盛り上がってる感じ、
イベントの盛り上がりは逆に言うとジャンル系よりも強いって言えますよね、逆に言うと同時書店系ですとそれほど多いジャンルじゃないんですよね、だから難しいです、参加者さんとイベント参加者さんといわゆる同人書店で購入されていくお客様っていうのはこれなかなかイコールじゃないってことなんで、だから逆に言うとうまい具合にこう
住み分け、
住み分け的なものができてるのかなと。
猫の尻尾
社長に怒られる、
その本を見てこう、はい、まあ、発注数を出すっていうのは、まあ、大体大方
分かりますね、同人ソフトにしてもまあ遊びますね、
仕事で、ね、よくやってますけども、はい、もう一つその発注の出し方として、あの、まあ、書いてる最中の作家さん、
は
い、
事前発注、
そうですね、事前発注、で、まあ、あのそのファックスしていただいてその内容をこう送っていただいてそれを見て、あの、まあ、発注を出す、そのポイントっていうのはどういうところで決めるんですかね。
ああ、はい、ね、まあ、さっきファックスと言いましたが最近はメールが多いですね、メールのデータ送付とか、
データ入庫増えてるから、ね、
ましたね、
データで、
メールにデータ添付したりとか、あのアップしたりとか、そういうデータをですね、拝見しながらやるんですけどね、よく言われるのがね、これはどこの書店さんも一緒だと思うんですけど、まあ、表紙画像、これはカラーだったら、あの白黒だったらまあ白黒でもいいんですけれど、まあカラーだったらやっぱりカラーでこう画像が来た方がいいですね、で中身をまあ数枚 はい、まあ、2、3枚でもいいんですよ、抜粋して、はい、総ページ数はやっぱ欲しいですよね。
あ、はい、何ページぐらいになるかっていう、
はい、あとは値段、
はい、
値段というのは、イベント売りの価格だけで送ってくる人もいるんですけど、
は
い
は
い
は
い、お
店で、
そうです、はい、卸価格、ね、売り価格、ね、ここら辺はメロンブックスのインフォメーションご覧ください、はい、まあ、そういう感じなんですけど、そこら辺のポイントを押さえて送ってきていただくといいんですけど、うんうん、やっぱりね、お付き合いしてるサークルさんでもね、うん、知らないのかもしれないですよね。一番最初取引するときにラフで事前発注でどうですかっていうと、これダメですね、お取引これから始めるってときは完成品の方が絶対望ましいですけど、基本あれですね、取引ある方は前回のデータ的なものが見えますから、取引状況見えますから、そういう場合は表紙、まあ、完成したものと中身をやって総ページ数、値段、それぐらいがあれば発注できますし、先に知っておくと印刷会社さんも助かるんですよね。
猫の尻尾、裏猫の尻尾。
人気ジャンルを書くってことはですね、もう逆に言うとコミケの会場で、あの、まあ、人気ジャンル申し込むことありますよね、
はいはい、
あれでほら落ちる可能性増えるじゃないですか、それと同じような現象これですね。その中で、あの、自分の例えば人気があるジャンル書いてみた、じゃあその中でその作品が自分の個性生かしてるかとか、その作品の特色よく掴んでるかとか、これが本当好きで書いたらそういうの出てくる可能性もあるんですけど、逆にあ、ジャンルばかりを気にして足引っ張られちゃって、本来自分が生かせない作品書いてるときっと埋もれちゃってて、まあ、コミケの当落と同じように、その作品の中ではあまり際立った印象を残さずに終わってしまうって可能性もあるから、人気チャンネルを追いかけることばかりではないっていうのはあるんですけど、まあそれはね、そうとして、やっぱりジャンル的なものっていうのは確かあるのも確かです。だからジャンル選ぶときはあれですね、やっぱり好きって気持ちは忘れてほしくないですね。それが作品に伝わって魅力になるんで、楽しみながら書くっていうのを大前提で忘れないでほしい。その上でジャンル選びをしていただくならいいかなって気がしますね。でね、これね、こんなこと言っちゃうなんだけど、またサークル、これね、いや、愚痴じゃないんですよ。ちょっとこういうのが何か勉強になればなって感じなんですけれど、あの、ジャンル聞いてくるわけですよ。次何がいいんですかって言ったらば、いや、それ俺の絵柄に合わないなぁ。とか、それ俺の趣味じゃないなとか、そのカップリング嫌だなとか、聞くなよ。なら聞くなよみたいな、そういう人いますよ、たまには。
いや、でもね、うん、ほら、うちの場合、直接入校に来る人多いじゃないですか。さあ、これ、どのぐらいいけますかね、次何来ますかねって言われ
て。いや、でもね、そこで部数を相談されるのはちょっと困りますよね、うちもね。うん。いや、だったらまず、書店さんと相談してみてもいいんじゃないっていう。
あとは控えめにしておくとかいう方法もあるし。
あ、でもね、すごい人いましたよ、サークルさんで。これから同人誌下ろしたいんですけどってね。うん、そちらに原稿送ったら、いつ頃お店に並ぶんですか？は？いや、あの、原稿送るのは印刷所さんでありまして、どうも書店で吸ってるのは同人誌って勘違いしてるね。これは逆に、ある意味弊害なのかもしれないですよね。イベントあっての同人なんでね、これまず。
うちの方も、この、変わったお客さんいらっしゃいますよね。あの、入稿に来て、あの、伝票に部数が書いてないんですよ。これ何部するんですか？いや、ちょっと待ってください。今、書店さんに、見本出して、その返事待ちなんでっていう、そういうお客さんも中にいらっしゃるん
ですよ。でも、イベント、今週のイベント合わせだからっていう。
なんとかしてください。
でも、そこの時に部数出さないと、すれないんですよ。
そうそうそう。
困りますよね。それは、いわゆる見本がないのに発注しろみたいな。近いですね。
だから、自分の中でそれを、部数を発注していただくっていうのが望ましいんですけれども。
時々ではありますけどね、その瞬間ね。
そうなんですね。確かに、その、書き手さんにしてみれば、自分のうちにその、在庫が残るっていうのは結構嫌う方多いんで、置く場所がないとか、家族の方に内緒でやってるっていう方も中にはいらっしゃるでしょ。
隠れ同人の方困りますよ。
だから、そういう面もあるんで、どうしてもその、ギリギリの数でこう、行きたいっていう。
まあでも、その場所がないっていうのは、書店も秋葉原なんて場所代高いし、で、大体うちの会社でも、ね、じゃあ、一箱、二箱って預かっていって、 ったとして、うん、それを置く場所にじゃあ月1万円ぐらいかかっていったり、それ全部料金にやっぱ戻っちゃうし、
ね、
書店の方もそこで利益上げようと思うと、うん、秋葉原の高い土地代の中でって考えると、う
ん、あのね、置くのもね、うん、実は結構リスキーではあるわけなんですよ ね、
そ、 うですね、
そこら辺ね。でも、あ、まあ、あの同人作家サークルさんっていうのは、うん、まあ、趣味でやってるものを、ね、仕入れて販売してるわけですから、うん、ある程度しょうがないなっていうのはあるんですけど、うん、やっぱり小取引的な感覚が、ね、うん、こう少ない方っていうのはやっぱり多いんで、もともとそういうものを、ね、販売しようとした書店なんだからリスクって当然は当然なんですけど、うん、だから返本も、ね、一応サークル裁量でって形でやってますし、
うん、
でも中にはこういう気遣いでね、なるべく頑張って販売しようと思って、1年ぐらい販売して廃したら今頃このジャンルの方どう売れっつんだって、
うん、
まあそれも確かな話でございますがあのその間頑張らせていただいた弊社の努力はみたいなあの、ね、買い取りと委託って2つありますでしょ、
はいはいはい、
あのね、通常は委託なんですよ。買い取りってやっぱ特殊な条件とかね、を相談なんですけど、あの書店的にも委託の方がリスクは軽減できるわけですね、はい、いざとなったら返本という手段も使えますし、まあ、一応先ほど言ったようにね、返本とかもサークルさんのご許可いただいてからですけどね、そういうような形もできますし、買い取りってことはまあ委託のものですからね、会社のほら税金的なものとかもね、そういうものも軽減できるわけです。で、これが委託じゃなくて買い取りに変わっちゃうと、もう返本一切不可ですよ。ってことは発注がシビアになってくるんですよ、発注が、
うん、
いきなりオフセットって話ですけど、要はいきなりこうドンと、初めての取引やっぱ買い取りっていう条件つけてくる方いるんですけど、その時の発注数って正直言うとですね、普通に売れるなと思った数の、下手すると5分の1から10分の1ぐらいなんです。分かんないんですよね。で、余らしちゃうと次心証悪いんですよ、お店の担当者の、もう次はこのサークルさんはちょっと減らした方がいいんじゃないかなって、要はその無限地獄にはまっていっちゃうんですよね。買い取りしかやらないって、逆に今特に同人バブル弾けてから買い取りで売れる部数だけやっていこうって人いるんですけど、特に多いのがね、何百部とか数百部に少ない単位の人が買い取りって人いるんですけど、これすごい逆効果で、私は知り合いのサークルさんとか勧めてるんですけど、買い取りしてもいいんですよ若干。だけどそれは本当に確実に売り切れる部数しか取らないですから、それ以上に委託の部数とか上乗せして買い取りとか委託とかうまく使いながらやっていった方が相対的に部数が伸びていくんですよね。お店に置く数が増えるわけじゃないですか。でお店に置く数が増えていかないと、いい棚でもいいとこ行かないんですよね。少ない部数のままだったら、メインのこういう大きな平棚みたいなのありますでしょ、
はいはい、
こう山盛りになってる、あそこに行くのはやっぱり何百もなきゃいけないわけですから、買い取りってだけでその入荷数が限られちゃうわけですよね、
はい、
それが100だった200だった、これは委託で200売っても一緒のことじゃないですか、で逆に言ったら300売ったらもっとも儲かるわけじゃん、儲かるって言い方嫌ですけどね、うん、逆に言うとこの売り切れる数 しかない段階で、要はもういいやって思っちゃってる人がいて、実はこの人の作品本当は500欲しい1000欲しいっていうんだけれど、今までの販売実績があるとやっぱり会社ですからね、経営的にうるさいと、すると部数伸ばせない、
とりあえず前回売れた数分だけ頼んでおけば、まあ
そうなんです、安牌だし、でそれでもし1回でも売り上げ終わっちゃった、200頼んでた人が100しか売れなかった、次は100スタートなんですよ。100そしたらこれ100以上超えることはないじゃないですか、それが200に戻るってよっぽど難しいことなんですよね。で今特にそういう乗るジャンルがないわけじゃないですか、ですから私ね、買い取りとか委託とかはお財布と相談しながら、する料金的なものはないんですよとか相談する人いいんですけど、それじゃあ買い取りも委託も一緒でしょと印刷費払うお金は一緒でしょと、わけわかんないこと言ってくる財布さんもいるんですよ中には、おいおい印刷代も一緒だろう買い取りと関係なくみたいな、だから買い取りにしてくださいとか言うんですけど、これ逆に損してますね。自分で逆に言うとその買い取りしてくださいって自信のなさの表れですよね。自分の作品にそんな自信がないのかと、まあ叩かれそう。いや本当そうなんですよ、委託でしょ勝負してくださいって感じなんです。
委託でも売り切れると思えば委託でも、
私ね一番男らしいサークルさん知ってるんですけど、うちで山盛りでこうキャンペーンやってもらってサークルさんですけど、そのサークルさん名前は申し訳ないんですけど、あの5桁委託ですよ、5桁ですよ皆さん、あの2桁とか3桁の買い取りで満足してるサークルさんにはこう言いたい、5桁委託売れなかったら自分のせいですから、いつでも返してくださいっていう、そういう男気あるサークルさんもいるわけです。
あ、なるほどね。
もそういう壁際の方でもね、うん、そうなってくると書店も頑張りたくならんわけですよね、うん、その男気に、うん、じゃあうちも頑張りましょうよって形でこうポッタバーンと貼ったりとか、
キャンペーン貼ったりみたいな、
ね、そうやっぱりね、うん、最後はね人と人の付き合いなんで、うん、やっぱりさっきも言ったように仲のいいサークルさんの本見ちゃったりとか、うん、そういうもって伝わってくるし、うん、何て考えて分かるかってありますし、うん、最後はねやっぱり人と人のお付き合いになっちゃうんだね、うん、だからやっぱこうね、うん、商売の取引ではあるけれど、うん、その先にいるのはやっぱりお互い人間なんですよ。
猫のしっぽ裏
商業系の作家さんに言いたいんですけど、うん、メロンブックス商業誌の売り上げ結構上げてますんでうちにも下ろしてください一社だけとかやめましょう販売数に聞いてください、編集さんとかね、出版社さんに、うち売ってますよ正直。それで同人誌と一緒に行ったらもうその同人誌も売れちゃいますかね最後ね、綺麗にまとめていくのはしょっぱい風にまとめて、いや本当たまに思うと、うん、もうね私もうつい愛したら一生ついてきますから
このヒゲ面が一生ついてく
るってい
う、
ね、もう本当に
うわそんな感じです。濃いな。
いやでもさっき申し上げた本当単行本破り捨てた人いますからね、あ、うん、私が仕事振ったって海外旅行に行ってた、どういうことや、あまあそれはいいや連絡がないんですが逆切れされまして、うん、ああまあいろいろありますね。まあ、一部ですね。今日話したね。なんか、タカさん、綺麗な話題しか振らないですね。
気使ってますよ。
ちょっと、裏は裏だけど、まだ黒くないですね。
黒くないですかね。
全然ね、だって今まで飲み合ってる時のトークが裏でしょ。話せませんよ、私も。私もちょっとしょっぴかるんじゃないかっていう。
専
務ですよね。え？専務は本当自由人ですよね。この専務の過去履歴私聞いてびっくりしましたから、過去話してるとここにいる人たちって結構怪しすぎるんでちょっとね、本当に
一番のうちの会社でのびのびと仕事やってますからね。
重要文化財的な人物なん
で、い
やガチでね、ガチでそうですよね、ガチでそう、私はね、もう治安を守らなきゃいけない人だったはずなんですけど、
まあ、あの同人会の治安を
あ、そうですね、
いただいてですね、
まあ、そこら辺の話は長いんでねこの話結構2時間3時間コースもね、本当にね、泣ける話もあり、山あり谷ありもうい
っぱいやった時にはもう最高のネタみたいな感じですからね、
まあ、これはまあ、おいおいですな、
はい、じゃあまあ本日はどうもありがとうございました、
まあ、困ってないけど、まあ、どうもありがとうございました、
ね、まあ、またなんか機会あったらぜひぜひ、まあ、あのパート2を、あ、
今
パート2も3も、
まあ、コミックシグマってところで同人生活ってやつをですね、あのメロンムックスの私と他の担当とですね、メッセ三王さんでやってますんで、そこのコーナーは実はここよりも濃いこと話してますんで、ぜひ参考にしてみてください、コンビとかで買いますんで、18金雑誌ですんで18金未満は購入しちゃいけませんよ、はい、以上です。
いや、いい宣伝も入ったところで本当どうもありがとうございましたの。
裏猫のしっぽ第52話高山原自分目の巻。
はい、ということでですね、ゲスト本日はあのメロンブックスの、同人管理部営業課課長の、川島さんでしたけれども、
肩書き長い、
長いですねいや昔あの私川島さんに会った時こんな 肩書き長くなかったんですけど、ね、偉くなりましたね、やっぱりね、偉い人は違いますよ、もう言うことも
偉い人エロい人、
いやまあ両方でしょうねどうでした今日はあの川島さんと、まあ、
いやなんか非常にいいことが
いっぱい出ましたねなんかね爽やかな人ですね
爽やか、
ちょっとあのね実際はもうあのお酒飲むともっと濃い人なんですけどね
なんか爽やかだけで終わっちゃったらどうしよ
うんやっぱ第2弾いきますかね、今度はあの裏バージョンの裏バージョンでそれは表だっていう話もあるんですけれども、でその川島さんからなんですが、あのメロンちゃんの、あのマウスパッドとあのファイバータオルですかね、 こちらの方は
視聴者の方へ
プレゼント、
視聴者聴取者
の方ですね、プレゼントしてくださいということで、はい、いただきました、
う
ん、
ありがとう
ございます。これ4名の方ですかね。
そうですね、
まあ、詳しくは
ホームページの方
をご覧になっていただいてご応募いただければと思います、うん、はい、ここは専務で締めてください。専務で締めてください。ここも
それではまた次回まで。